三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組はあなたが元気になれるお話や簡単にできる心の整え方をお伝えします。また人生を楽しみながら頑張っている素敵なゲストをお招きして熱い思いをお話ししていただく心がほっとする30分。毎月第1、第2月曜日は私三浦久美子が一人でおしゃべりをさせていただいております。さあ本日のメニューは、前半ではレジリエンス、心の回復力についてお話しします。また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでもレジリエンスの方法をご紹介していきたいと思います。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種、
おはようございます。今日も三浦久美子のホットルームをお聞きいただきありがとうございます。さあ11月に入りましたね。季節がどんどんどんどん変わっていて、もうね、10月って秋って今年あったんですかねっていうくらいに暑い。もうね、私ね、半袖着てましたよね。皆さんもどこにお住まいかで違うかと思うんですが、東京の方はですね、10月の初めはまだ全然半袖で汗かいて、で、10月の終わりにはね、ちょっと豪雨があったり、本当台風が来てね、ラグビーワールドカップも影響が受けたりなんかしましたけれども、こうやってどんどんどんどん季節っていうのは変わっていくんですね。はい、あなたの街の方はいかがでしょうか。さて、今日はですね、11月最初ということで、何をね、お話をしようかなって思ってたんですけれども、実はね、最近私結構お散歩って言ったらいいのかな、ウォーキングですね、かっこよく言うと。でも、お散歩をしています。朝結構ね、お散歩をしているんですけれども、これよくね、世の中でこう言われるじゃないですか。こうやっぱりね、ランニングって言うんですかね、私の事務所なんか皇居が近いので、もうすんごいいっぱい走っているわけなんですけれども、やっぱりね、そういうランニングとか、せめてウォーキングでもいいからやってごらんなさいよ、数十年間言われてきました、ね、言われてきたんだけれども、そうですね、そうですよね、お散歩行ってるんだよ犬の、とかって言ってたんですけれども、牛の犬もうね、だいぶおばあちゃん犬だったので、12歳、13歳になってくると、やっぱりね、そうこうテキパキとかね、歩かないわけですよね。なのであれはウォーキングにはなっていないですね。はい、なのでね、どうしようかな、やっぱり歩かないとな、せめて、体重というかね、ウェントコントロールだったり健康の管理のために何かしなきゃな、なんては思っていたのですが、なかなか腰の上がらない私、重い腰でしたね。それがですね、あるきっかけで、少しウォーキングというかお散歩をし始めましたらですね、これが楽しくなったんですね。で、なんで楽しくなったかって言ったら、ウォーキングって今いろいろアプリがあるのをご存知ですか？いろんなアプリがあって、でそれって、私のやってるのはね、私、ソフトバンクの iPhone でもともと入ってるんですよね。でそれでこう目に見えるわけですよね。今日は何歩歩きました、おーみたいな、なんか嬉しくなっちゃって、でやっぱそれでね、記録に残るっていうのはいいですね。で実はそんな話をちょっとするとですね、いろんな方がいろんな情報をくださって、でそんなね、歩いてね、わーだけじゃないんですよ、ポイントも貯まるんですよみたいなね、話をしていただいたりして、歩くだけでポイントが貯まるんですか、ご存知でした皆さんね。ポイントで、 まあ、そのローソンとかこう決まったところだけみたいですけれども、だからお金代わりになるわけですよ。サンドイッチが買えるね、よくないですかって思ったら、ますますまあ私としては、あ、そういう横島の気持ちの方が人間ってモチベーションが上がるわけですよね。うん。そしてね、こうね、アプリによってはね、すごい褒めてくれるんですよね。あ、もうこんな朝から3000歩、いや今日は歩くと思ったんだクミちゃんみたいにね言っていただいたりね、1万歩なんて歩いた日にはね、今日は1万歩だよ、すごいね、やっぱりすごいとか言ってね、なんかねアプリに褒められちゃう文字でねだけなんだけれども、これねテンション上がるんですよね。でそんなこんなしながら、もう何ヶ月ですかね、半年近く続いています。そして、最初もちょっと言ったんだけど、ウェイトコントロールになるのかなと思ったら、やっぱりそれは関係ないですね。正直言って関係ない。うん。ね、1万歩歩いた時かな、このアプリにね、おめでとうございます。クミちゃんは、カキフライ2個分のカロリーを消費しましたって出て、おー、うん、1万歩で、カキフライ2個。おととい4個食べちゃった。そんな感じでしたね。だけどね、そういうことじゃないんです。あのね、全然思ってもいなかった、良さが2つ発見できました。一つはですね、私あの和太鼓をねやってるってお話何度もしてるんですけれども、太鼓の練習をしている時にね、ある時ふと気がついたんですよ。あのね、足腰の座りがなんかドシンとしていて、こう打ってる時に本当に体がフラフラしないというか、手の指先から足のつま先まで全部を自分が意識的にコントロールできてるって感じ。だからこうなんていうのかな、動かしていてもちゃんとその筋肉がどう動いているとか、体をどう動かしているとかもすごく意識をしているし、で、バチをどう振ってもその軸がぶれないってやつですよね。これ一回言ってみたかったですね。軸がぶれないなんてことがねできるようになったんですよ。まあね、これもね、まあほらおばさんになったから始めたので、こう上手とかかっこいいとかではないんだけれども、自分としてはねすごくこう打ってる感じが良くなって、ますますなんかね太鼓の時間が楽しくなりました。で今まではね、どっちかというとリズム体って言ったらいいのかな、締め太鼓っていうちっちゃな太鼓でね、バランスと、みんなのバランスを取る、リズムのベースを作るってことをずっと、まあ、やってるし、やってこれからもやっていくんですけれども、練習の時にね結構その皆さんと子供たちと一緒にこう大きく振るね、横打ちだったり縦打ちだったりの、メインのところをね練習をさせてもらったりなんかして、なんかね本当に自分の体にいいなーって思ってます。で、二つ、ん？今いくつ言った分かんなくなっちゃった今が二つ言ったかな、うんね、そんなこんなで、本当にウォーキングっていうかね、あ、そうでね、もう一個ねちょっとだけねプチ喜びは、私お散歩っていうより探検に行ってるっていう気持ちでやっています。でなのでね、毎日ね結構ルートを変えるんですよ。Google マップを見ながら、今日はどこ行こうってね、この前ここまで行ったけど、ここをこっちに曲がってみようとか、そうするとまあ大体ね、千代田区とかっていうああいうなんかビルの、中をこう歩いたりするんですけど、ポコッと知らない公園があったり、でその公園がね割とねなんか森林みたいなのがちっちゃいけどあったり、こんなところに滝が、うん、ちっちゃいですよ、ちっちゃいけど滝があったりして、あ、なんか東京も捨てたもんじゃないな、ど真ん中なんですけれども、すごいいろいろある。そして、知らなかった学校とかね、子供たちがこう歩いてる風景がこうちょうどねそのぐらいの時間に歩いているんですけれども、そうするとね、あ、制服がいっぱい溜まってきたから、これは近くに学校があるぞと思ってついていくと、なんとかなんとかって、まあ、私立のね女子校だったり、男子校だったりっていうのがあって、あ、こんなところにあったんだ、名前だけはね知っていたけどなーなんて言っていろんな発見をしたり、うん、それからね、 私のいるところって市ヶ谷というところね、千代田区の市ヶ谷っていうところに事務所があって、その近くにね、天下の防衛省ってね、防衛省って、ところがあるんですけれども、そこに向かって市ヶ谷の駅からこうすんごい人数歩いていくんですが、ある時ね、私ね、そこを歩いた時に、なんかね、すごいこう、その集団が、なんていうのかな、ずっと首をこう、下にうなだれていて、で、黙々と歩くのは、まあ、みんなサラリーマンのね、朝の出勤風景なんですけれども、なんか違うんです。私の事務所の方を歩いている、いわゆるサラリーマンと、なんか違ったんですよね。で、その時、防衛省がそこにあるって知らなかったんですね。でも、なんかこの集団、みんなこう、うなだれてる感じ、あとなんか暗い感じがしていて、で、そこの、すぐ近くになったら他の道からもこう来て、大きな、横断歩道のところで防衛省の中にみんな、ね、こうね、吸い込まれるように入っていったんですけれども、そっちの、ね、知らない方向から来た人たちもものすごい人数いるんだけど、みんな同じ感じ。たまにある工事現場にあるご迷惑をおかけしておりますってこうね、首をペコってやっている、なんかそういう絵が描いてあるのありますよね。見たことありますか？そういうのあるんですけど、こうお辞儀してる感じなんだけど、本当ね、そんな感じ。みんななんかね、首がね、すくんじゃってってやってるんですからね。あ、本当にね、日本を守るためにね、どれだけ皆さん頑張ってんだろうなと思って、またまたなんかね、尊敬してしまいました。それとね、もうありがとうっていう感謝の気持ち。この間ね、ラグビーのワールドカップの時もね、本当に日本の代表ありがとうと思いましたけど、防衛省の皆さんね、あ、そこまで本当にね、見えないじゃないですか、私たちには。だけど、本当に朝から晩まで、多分夜中までかな、もう、オールナイトでやってらっしゃったりもするんだろうなっていうぐらいに、皆さん疲れてる感じだけど、やってらっしゃってる。うん、本当にありがとうございますっていうふうにね、思いました。で、そういう方もね、ぜひ元気を出していただけるように、今日はね、この放送をしているんですけれども、さっきね、前半で心の回復力ね、レジリエンスっていうのを話しますっていうふうに言ったんですけれども、やっぱりね、人間っていうのは疲れることっていうのは絶対にありますよね。精神的に疲れることも、それから体が疲れることも、うん、体が疲れた時は皆さんどうしてますか？多いのはね、やっぱり寝る、ね、お風呂に入る、マッサージをする、いろいろあると思うんだけれども、心の回復は皆さんどうしていますかね。その心の回復をする、回復力みたいなののことを、まあ、最近ね、レジリエンスなんていう風に言うんですけれども、心を回復するためにどうするかね、皆さんそれぞれ工夫されてるんじゃないかなと思います。先ほど言ったね、体と同じ、心もやっぱり寝るというのはいいですね。私は、一晩寝ると割とすっきりと、前の日にいろんなことがあってもこうクリアしてね、はい、で、まあ、次の日はよし、今日も行こうみたいな感じで、切り替えるのに寝るということはとても私は使えるタイプなのかもしれませんですし、もしかしたらそういう風にしているのかな、自分でこう無意識のうちにね、はい、しているのかもしれません。そしてね、何か自分の心をこう切り替えるね、うん、よっしゃ、うん、よし、次行こうみたいにする何かきっかけを皆さん持っていると、やはりどんなことがあっても切り替えられるという自分の中に自信があるとね、それは疲れることも、なんて苦じゃないというか、怖くない。疲れることは絶対あります。それで、今ね、よくお母さん方がね、子供が疲れちゃうので、このことはやらせないですとか、それ以上やったら疲れるでしょ、やめなさいって言って止めるっていうのをね、私そういう関係の仕事をしてるのでね、よくよく聞くんだけれども、筋肉っていうのは疲れるところまでやって、自分の、まあ、限界を超えるってね、よく言いますけど、限界を超えるところまでやると筋肉ってまた新しく作るんですよね。それでこうたくましくなる、 実はね、心も同じかなと思っています。でこれは実際問題、データでね、最近は科学的なエビデンスもあるんですけれども、やはり心も疲れる、限界までやって、そうすると自分でね、もう切り替えざるを得なくなって切り替えるとか、そういうことがね、できるようになるっていうふうに言われています。もちろん、そういうのがまだ苦手な状態で、ただただね、切り替えなさいって言っても、これはきついですよね。レジリエンスっていうのは、自分でやるその心の回復というのはあるんですけれども、ね、心を回復させるときに、やはり誰かがいてくれる、誰かがちょっと声をかけてくれる、これだけでね、全然違うんですよ。今日ね、先ほど私が申し上げた通りに、スマホのね、文字に励まされるわけですよ。1万4000歩とか1万6000歩歩くとね、結構疲れます。足もね、ちょっと痛くなったり、それからこう、体がなんとなくね、疲れるんですね。うん。そうした時に、スマホがね、褒めてくれるんですよね。さすが、くみちゃん。すごい頑張ったね。今日はいけると思ったよ。ってね、まあ、文字ですけど、言われただけで、私ね、もうね、レジリエンス回復しちゃうんですね。なんかね、心もやっぱりね、ちょっと疲れてるわけですよね。で、そういう時に、こうやってね、誰かがね、例えば、パートナーだったり、お父さんやお母さんだったり、同僚だったり、先輩だったり、上司だったり、そういう方がね、今日頑張ったなってね、お疲れさん、ね。そう言ってくれるだけで、全然違う。ね、レジリエンスって心の回復力。ね、それからこう自分の心があわわあわわなった時に、それをこうね、クッと抑えるというよりは、穏やかにする、うん、そういう力なので、それはね、ぜひぜひね、あなたのレジリエンスを高めるためにも、誰かにそうやって回復のお手伝いをしてあげる。そうするとまた帰ってきますからね、そんなことをしたらいいんじゃないかな、なんて思っています。そしてね、今日は後半で、もう少し、レジリエンスのね、まあ、中に入っているマインドフルネスっていうのがあるんですけれども、要は、心を穏やかに落ち着ける、もしくは、ちょっとこうね、荒ぶった交感神経が高まっちゃった状態を、沈める、そんな方法をお伝えしていきたいと思います。では、ジングルを挟みまして、後半へと移ってまいります。
夢の種放送局、
はい、前半ではね、レジリエンスの触りのところでしょうか、ウォーキング、そして、人に褒めてもらうっていうことがね、とても心の回復につながりますよというお話をしました。後半の今日はね、セルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでも、この引き続き今度はね、自分で、自分の心を回復させる、心がこうね、わしゃわしゃわしゃわしゃなった時に、これをふってやると、一瞬でなることができる、もしくは、まあ、そうですね、1分ぐらいやっともう完璧ですね、みたいな感じで心が回復する、そんな方法をね、今日2つ、お伝えしたいと思っています。こう、なんだろう、心がワシャワシャするっていうのね、少しちょっと例えてみると、なんかこうね、よくお風呂のシャワーヘッドって言ったんですか、シャワーヘッドとか、あるいは、水まきするホース、あれをお水を最大に出してる時に手を離すと、ひゃーって首振ってわーってなることがあるのって、やったことありますかね、もしくは見たことがあるかもしれません。あれってこう、まあ、手を離してわーってなった時に、グイッと誰かがね、持つと落ち着きますよね。そんな感じでこうね、グイッとこう抑えるわけなんですけれども、抑えるのがやっぱり自分の心なので、自分でやるのが一番いいね。誰かに落ち着け言われてもね、自分が落ち着こうとしないと、それはどんな意味もなさないんですよ。というわけで今日はね、二つ、皆さんにもぜひね、やっていただきたいなと思うんですけれども、なんかね、心がこうちょっと落ち着かない状態になるとか、なんかイライラね、こう部下がなんか言ってきて、あーとかね、パートナーや子供がね、なんか言ってきて、もうとかね、そんなため息つきたくなるような時とか、もうそうじゃなくて、早く やってくれないかな、だからそうじゃなくてみたいにこうイライラしてるとか、そんな時ってありますか、ね、そんな時がないっていう方は、じゃあね、一応そういう方がいた時のためにこれぜひ今日ね覚えておいてください。一つ目のやり方ね、これマインドフルネスなんですけれども、名前を緩める呼吸って言います。はい、自分の体をこうはーってね緩めることができます。手順は本当にね3つだけ、簡単ですよ、ね、じゃあまず手順をお伝えしますね。1番目、目線をですねまずまっすぐよりも少し上に上げてください、ね。目線が下向いているとネガティブにアクセスしやすいんですけれども、上見るとですね回復することができます。目線はまっすぐより少し上です。2つ目、鼻から息を吸いながら、腕はね下にだらんと下ろしたまま肩だけ上に持ち上げて、鼻から息を吸ってください。吸って言って、吸って、次ですね肩をストーンと落としながら、このねあーに点々な感じです。はい、そんなねのぶとい声を出してみてください。これね例えば、お風呂上がりにビール、冷たいビールを飲んだ最初の一口を飲んで、とか、あと、こうね、寒いとか疲れた後ね、湯船に浸かって、最初に浸かっての、これ、ね、こんな感じです。ね。じゃあ、皆さん一緒にやりますよ。電車の中でもしね、声が出せない方は、ね、声を出さないで、息だけ、で出してみてくださいね。お口開けた方がいいです。いきますよ。目線は水平より少し上に、そして鼻から息を吸いながら肩だけ持ち上げてって、持ち上げてって、ね、どうですか。これね 2,3 回やると、これでですね実はまあって言ってね、息を吐くだけで、自律神経の副交感神経っていうのが高まります。うん、もうね、こう自分の心を整えるっていうより物理的にやってしまえっていうね、そういう方法です。今日はね、そのね、物理的に2つ、自分の心を穏やかにするっていう方法をご紹介するつもりで、やっていますので、もう1つですね。もう1つは、スローモーションっていうマインドフルネスの状態です。このね、ちょっとスローモーションについては解説をすると、人はですね、いつでもこうね、さっきもその心がこう、ってなってるって言ったんですけれども、人は今、ここでこうして生きているんですけれども、常に何か過去への後悔とか、過去へのこう、あれはこうだった、ああ、どうしてああだ、ね、過去への悔いとか、それから未来への不安ね、ああ、なったらどうしよう、こうなったらどうしよう。ね、今ここで生きてるんだけど、過去への思いや未来への不安で、毎日を過ごしてるからこんなにねざわざわざわざわしてしまうっていうふうに言われています。だったらね、意識を今ここだけに、落ち着かせると、だって皆さん今ここではそうやって生きていて、そして今安全なところにいらっしゃいますか。とにかく今、あなたがいるところは安全じゃないかなと思います。なので今私は大丈夫だっていう気持ちを、自分の中に無意識にね起こすような、そんな方法なんです。スローモーションでねどうやるかっていうと、これもねすごい簡単、2つしかないです。はい、一つ目はですね、自分が今、もし座ってる状態で、そのなんかね、心がね、こうワシャワシャしていたら、立つという動作でいいです。ね。例えば皆さん今ね、動いているんだったらば、今、ちょっとだけ止まって、立ち止まって、ね。そして、その同じことをもう一回始める。そんな感じに何か一つ、行動を、定めてください。選んでください。そして二つ目。その行動を、いつもの半分以下のスピードで、もう本当にスローモーションでゆっくりと、今自分の筋肉のどこを動かしていて、自分の今重心がどうなっていて、体の足がこうなって、腰がこうなってっていうね、今ここで自分の体がどうなってるかに集中していってください。 ね。これはね、それぞれちょっと今、シチュエーションが違うかと思うんで、まあ、今私はね、座って、皆さんにこうやってね、お話をしているので、この状態から立つとしますね。そうするとね、完全に立たなくてもいいんですよ。ね、会議中立てないじゃないですか。ね、そしたら、立とうとする、それだけでもいいです。ね、嫌な会議、ね、なんかもうね、早く終わんないかな、ね、すごくこう、わしわしわしわしする。そしたら、はい、その行動をちょっとだけ立とうとするっていうのに定めてください。そして皆さん今から立とうとするという動作を始めてみてください。私の場合は何から始めるかというと、このままでは立てないので、足を片方だけ一歩ゆっくりと引く。そしてどこから力が入るかというと、あ、つま先だ、あ、お尻の辺にクッと力を入れた、あ、腰にも力が入ってきて、下っ腹に、あ、力が入ってきて筋肉が少し動いた。こんな感じです。もうね、ものすごく細分化して、自分が動くという動作を細分化していきます。ね。よくアスリートの方がね、よくいろんな動きを研究するのに、例えばゴルフのね、ゴルファーなんかが自分の、スイングとかを研究するのに、スローモーションで、ビデオで撮って、それを流し、あ、スローモーションで撮るじゃないのか。普通に撮って、それをスローモーションで流して、問題点をチェックする。そしたら、自分がそのスローモーションで動いて、一つ一つの動きを確認していく。これが上達の早道だっていうね、なんかすごい、すごいなんか成績のいいプロが言ってましたけど、同じです。はい。あれもマインドフルネスですね、そういえば。うん、自分の体今ちょっと動かすために何をしているか、これに集中して、やっていただくだけでね、それが終わった時、ん？なんか過去への、悔いとかなんかイライラとか未来の不安とかから抜け出している自分に気がつけるんじゃないかなと思います。今日はね、2つマインドフルネス、緩める呼吸とスローモーションというのをご紹介しました。ぜひちょっとね、なんかわっってなった時に、そういえば緩める呼吸、スローモーションやってみてくださいね。それではジングルを挟みましてエンディングへと入ってまいります。
夢の種、
今回の放送いかがでしたでしょうか。今日はですね、マインドフルネス、レジリエンスね、カタカナばっかりですけれども、今のあなたをとても落ち着かせることができる、自分でできる、それから人の役に立てるっていうね、方法、ぜひいろんな場面でねやってみていただきたいと思います。そして、毎日を健やかに、幸せにね、皆さんが送っていただければと思っています。番組へのご意見ご感想など、夢の種放送局のホームページに番組へのお便りフォームはこちらという欄がございます。ぜひコメントをお寄せください。またもう一度放送が聞いてみたい、 あのエクササイズのやり方はどうだったっけと思っていただきましたら、日本メンタルコーチング学院のホームページに三浦久美子のラジオアーカイブというところがございます。ここに今日のこの放送も、載せていきますので、ぜひ聞いてみてくださいね。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい一週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。11月季節の変わり目、ぜひお体に気をつけて毎日楽しくハッピーにお過ごしください。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いいたしましょう。いってらっしゃい。風に揺れる
重ねて